きます。
はいはい。
はい、じゃあですね、拓也さん何かありますかっていうふうに振れと言われたので、今から拓也さん何かありますかと振りますんで、お願いします。拓也さん、今日は金杯なんですけど、何かありますか、オープニングの話は。よし、完璧だ。これは拓也さんの言った通りにやっただけなんで、僕は。
まあ、ほんまに驚くね。
何がですか？
ですね、ちょっとブラジさんに聞きたいことがあってですね。
いや、ちょっと下ネタの方はちょっと。
違うっちゅうには。
はい。
年末に、
はい、
まあまあ当然何おせちの買い物とか行くでしょ？
はいはい。
で、まあ僕は実はあんまり練り物って好きじゃないんやわ。
練り物。
練り製品ね。
うん。
かまぼことか、ちくわとかさ、
はい。はいはいはい。
で、おでんもだからあんまり言うほど好きじゃないね。
はい。
理由は主張がないやん、味に。
わかりますね、ち
ょっと。でしょ？
はい、
うん、だからまあ、 あんま好きじゃないんだけど、
はい、
まあ、毎年、まあ、これみんな思ってることだと思うんだけど、かまぼこ、
はい、
なんであんな高なんの？
え、高いんですか？
めちゃめちゃ高いよ。
あ、そうなんですか？
うん。
え、みんな需要があるから高くしちゃうってことですかね？
わかんない。だから、僕ほら嫌いから食べへんさかいにわからへんねんけど、
はい、
その普段一般で売ってるかまぼこと、ここへ出せきはるかまぼことでは質が違うの？そんなこともないよな。
普通にサメの肉使ってると思いますけど。
サメて。
あ、でも足元見てきてるってことじゃないですか。
絶対そうやろな。
そうですよ。
その何お魚のすり身やんか。それがちょっとこう高級、そんなね、焦って普段からあるよね、そんな。
はい。
そう、だからそれをすごく思っててさ、まあ、食べへんしたい境に、まあ、別にどっちでもええわと思ってんだけど、食べるんであればどう思ってんのかなと思って。
高橋さん。
はい。
カットです。
オッケーですね。
まとまり系系バスロン。
Mラジ。
どうも、Mラジです。新年2発目になりますけども、
はい、
ブライトです。
はい、拓也です。
こんな2人がお送りするエムラジなんですけどもね、
はい、
新年の放送皆さん聞いていただけましたでしょうか。
ほうほう。
今週からまた新規一点ということで、
うん、
金牌の予想からスタートしていきましょう。
いきましょう。
今週はじゃあ予想とあとエムラジ辞典やりたい。
そうね、うん、うん、
はい。この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。まずは料金牌から
いきましょうか。
いきましょう。
はい。
ハイボール飲んでます。
あ、そう。もう外出る気一切なしやな。
まとまり系競馬サロン M ラジ。この番組は雨予想したにもかかわらず全く雨が降らないの提供でお送りいたします。
予想コーナー、はい、まずはじゃあ中山金杯の方から、
はい、
第65回日刊スポーツ賞中山金杯となっておりますけどもね、
はい、
中山芝 2000m で行われる G3 です、
うん、
まあ、伝統の一戦ですけどもね、
うんうんうんうん、
はい。昨年は20馬なんか被るという、まあ、悲劇があったんですけども。
昨年何やったっけな。
マイネルフロストです。
マイネルフロスト。はいはいはいはい、はい。
最強だね。8番人気6着という、
うん、
まあ、なんとも言い難い結果だったんですけど。はい、今年はどうなるでしょうかね。
はい。
じゃあ予想図の方行っていきたいと思います。1番人気フルーキー。
うん。
2.7 倍。
はい。
山勝 S 4.9 倍。で、同じくブライトエンブレム 4.9 倍。
はいはいはいはい。
で、ベルフ 6.2 倍、
うん、
フロストが 6.6 倍、
うん、
ネオリアリズムが 8.5 倍と、
うんうんうん、
ここまでが10倍を切る人気点になっております。
はい
はい、じゃあ20丸打っていきましょうか。
はい、
いきましょう、
うん、
せーの、うどん。 あれ、え、リプレイ。じゃあ発表していきます。
はい。
ブライト本命マイネルフロスト。
はい。
タクヤさん本命マイネルフロストということで。
はい。
2年連続同じ馬で20馬なんか被るという状態になってますね。
はい。
じゃあタクヤさん言ってもらっていいですか。
はい。マイネルフロストですね。ブラックタイドのグラスワンダーで、まあ、SC っぽいタイプの馬かなと思ってます。ブラックタイドの3区の中で僕はナンバーワンと思っている馬なのですが、この馬ね、多分ね、去年は、菊花賞からの臨戦やったよね、確か。
そうです。
ですよね。だから多分、まあ、大幅短縮っていうのが、まあ、ちょっと戸惑ったんかなという感じだと思います。で、今年は、2000メーターという路線、まあ、使われてきてたんですけれども、2走前、3走前がね、まあ、何を思ったか知らないですけども、ちょっと距離伸ばされて、アルゼンチン共和国から多分向いてないレースやったと思うんですけども、まあ、そこでも頑張って、で、前回、外枠だったっけ、
11
秒逆転、そうやね、衝動外枠で、はい、まあ多分ダメだろうと思ったんですけども、久しぶりにグイグイ感っていうのがこのままやっぱ見られましたので、
はい、
で短縮っていう後の、激走パターンなのかなっていうふうに見られる可能性もあるんですけども、このタイプの馬は、こうやってリズムをつけてきて、グイグイ感出してきた次走の方が、多分期待値高くはなると思うので、うんうん、そういう意味で今回、枠もいいので、まあ、このメンバーならば全然頭まであるんじゃないかなというふうに見てます、はい、というか今年の初めまではこの馬僕主役になると思っている馬なのではい頑張ってください。
はい、自分も本命なんですけども、
うん、
まあオールカマーが、まあ、休み明けでマイナス16でしたっけ。
そう
ここで多分あんまり調子が良くないというか、
うん、
体調的にどうかなっていう状態で、うん、で、まあ、アルゼンチン記憶が距離長いところで前行って、
うん、
まあ、バテちゃったっていう形ですよね。うん、で、前走、金庫賞、まあ、短縮で差しに丸一取りで、まあ、ほぼ完璧な臨戦ではあったんですけども、
うん、
まあ、ショート数外枠で、まあ、大外回すっていう部分があったので、
うん、
まあ、自分も集中力を生かしたいタイプだと思ってますんで、
うん、
まあ、前走の12頭から、まあ、頭数増えて、
うん、
で、枠も内側、7番に入ったので、うん、まあ、単純に叩かれて上昇してきてっていうのでいいんじゃないかなって思うんですけどね、
うん、そうでございますね。
はい、あとは本当のサンハロン上がりみたいな勝負になるときついと思うんで、
ああ、それね、多少はちょっと流れ、まあ、平均ベースぐらいになってほしいね。
で今回もう明らかにスロー見え見えなんですけど、
うん、
多分それを見越して多分みんな早めに動くと思うんで、
うん、
スローすぎるがゆえにね、
うん、
飛ばすのがいないがゆえ に、
うん、
多分どっかで動くんで、まあ、後半4波論戦みたいな勝負になって、
うん、
ちょっと持続っぽくなれば
そうですね、
いいんじゃないかなと思いますけど。はい、じゃあ対抗いきますか。
はい、
対抗は被らないと思いますよ、さすがに。
あ、そうなの。
はい、いいっすか。
あ、いいですよ。
はい、
はい、
じゃあ対抗いきましょうか。
はい、
せーの、ドン。なーにこれ、結婚しようよ、もう。重婚してくださいよ。富士フィルムの三橋張りに。
ってい
うこれまた90年代実業団バレーボールの話なんですけど、
ね。三橋、垂れ目の人やろ。
そう、垂れ目の。
垂れ目の人やろ、もうええわ。
三橋。
もうええわ、ここ、ごめん、ここ広げてあかんな。僕、田中美希康と三橋が被ってしゃあないわ。
新日鉄ね。
新日鉄。もうええっちゅうに。
中川一、入ってきた年に引退した。
そうそう、監督兼選手やな。
そう。
もうええわ、ほんまに。
ちょうどエース交代でいい時期。
そうそう、ええ時期でな。
なるほどね。
はい。
あ、じゃあ、今度僕行きましょうか。
うわ、でも三橋懐かしいな。はい、いいよ。あ、天パの
垂
れ目のせいな。あ、
そうです、
分かる。
ありましたから、
ね、はい、ありました。
ですね、
はい、
まあセントライト菊花賞、
うん、
ちょっと負けちゃって、
うん、
まあ、S 系だと思うんでこのまま、
そうですね、
新規かなと思ったんですけど、
うん、
菊花賞がですね、まあ一旦下げちゃったんですよね。でそこから盛り返してきて外から追い込んでっていう形なんで、
うん、
いや、このレース、まあ、毎年ですけど、まあ、宇宙決着になってるじゃないですか、
うん、
菊花賞。
うんうんうん、
実際去年もね、そういう形だったと思うんで、
うん、
で、15番手からね、外から追い込んできてっていう形は、
うん、
まあ、やっぱりというか、不審機ではないんだなっていう感じはあったんで、
そうですね。
なので単純に中山2000、あの弥生賞で皐月賞って、弥生賞激走した後に皐月賞でまた来てたんで、
うん、
ネオユニバースだし中山2000は合ってるのかなと思って、
うん、
で、まあもちろん4歳馬っていう鮮度もありますんで、
うん、
この中だったら上位なんじゃないかなと思いますけど。
そうですね。
はい。
まあ、僕も対抗なんですけど、
はい、
あの、先手の人は、まあ、大外ね、まあ、ぐるりみたいなパターンで、で、これ、まあ、北さんとか前行ったチームで決まってるんで、
はい、
まあ、それでも、コマ4秒まで詰めてきてるんで、能力を見せてると思うんですよね。
はい、
で、これ、僕も、まあ、浦さん言われたみたいに、やっぱ、ウォーエンブレムなので、S 主導だと思うんですね。
はい、
で、要は、1にも2にもリズムだと思うんですわ。で、菊花賞はやっぱり、フリアって一旦下げて、ここで完全にリズム崩してしまってるよね。でもやっぱりコンマ6秒まで来てるんで、気持ちはそんなに泣いてるわけじゃないと思います。
はい。
では今回、内枠どうなんやと。で、弥生賞みたいなパターンのね、レースがやっぱり一番向いてるのかなと思ったんですけど、これ、皐月賞内割ってきてるのよね。
そうなんですよ。
うん。だからそういう競馬も多分できるんやと思うんですわ。まあ、まだ若いんで、活力もあるんで。
はい。
はい。
じゃあもう黒三角以下いっちゃいます？
はい。
もう、あっさりいっちゃいましょう。
はい、
僕は4頭しか印打ってないですけど、
よし、
いきますか。
はい、いいですよ。
せーの、ズドン。3頭かぶりましたね。はい、ブライトが黒三角ステラウィンド、白三角フルーキー、タクヤさん黒三角フルーキーで、白三角ロンギングダンサーとなってます。まあ軽く言ってきますわ、じゃあね。
はいはい。
僕はじゃあステラウィンドは、
うん、
前走使わない方が一番良かったんですけども、
うん、
多頭数中枠から、まあ、小頭数代わりで一番恩恵あんのこの馬かなと思って、福島記念組、
うん、
はい、で間隔少し開けたのもいいと思いますし、
うん、
あとこの馬割と前面につけれる先行力もあると思ってるんで、もともと逃げ馬でしたし、
うん、
なのでうちからスッとあの先行集団にスッと入っちゃえば、
うん、
面白いかなと思ったんですけどね、あんまりこう摩擦はなくて、
はいはいはいはい、
はい、で古木はもうこれは鳴尾記念、鳴尾記念だってチャレンジカップというか、まあ、暮れの G2G3 戦、これって G2 でしたっけ、
うん、G3
か、でもここってレベル高いんですよね毎年、
う
ん、
そうね、
なので、まあ、実質ダウンみたいな臨戦になりやすいんで、
うん、
抑えてでもしょうがないかなと思って、
うん、
一応差し馬の延長になるんで、
うん、
あんま買いたくはないんですけど、
うん、
まあ、一応メンバーがそんなに他がいい馬がいなかったんで、
うん、
もう抑えますっていう感じです。
はい、
拓也さんは、
まあ、僕フルーキー一応黒三角取ったんですけど、もう完全に馬券取りに来てるっていう買い方で嫌な嫌なんやけど、これね、やっぱりね、あの臨戦とか、まあ、前走あれ見てるとやっぱりストレスあると思うんやわ。
はい、
うち割ってきてるしね、後方からの追い込みで、それではなんで印打ったんやっていう話なんですけども、まあ、デムーロなんで、1回はこういうのを持たせるんだろうなと、やっぱ思うんですよね。
あ、1回のストレスはね。
うん。で、これね、短縮だとね、馬自身が耐えられない可能性がやっぱりあるんで、
後方に置かれるってことです
か。うん、怖かったんやけど、これ延長なんで、
はい、
流れが緩む可能性があるので、そうすると相乗効果でもう一つ持つんかなっていう。
そう、あのスローで延長だと、
うん、
デムーロが前行かしちゃって、
うん、
位置取りかけてのスローでストレス出ないみたいなのが、
うんうん、
ちょっと怖かったですよね。
そうそうそう、でこれもうまとまってるタイプだと思うんで、このメンバーならもう一発ぐらいなら別に耐えるでしょうという、まあ一応ね、交互チックなところもあるんですけれども、
ちょっとでも3ぐらいには残りそう、
うん、僕もそう思いますね。だからやっぱりちょっと切るのは怖いんで、
はい、
それならもうここまで持ってこようという意味で持ってきました。
はい、
はい、
ロンギングは
これね、まあ、まあ上3つそのままなんであまり面白くないので、1頭ちょっと狙ってみようと思ってこれ取ったんです。僕アルゼンチンの時でも本命だかな、
はい、
にしてたんですけれども、ブライトエンブレムが外まくりっていうパターンに出た場合の大外ズドンっていうタイプで1頭ちょっとこれを持っておきます。
ああ、もうじゃあ最高峰ボツみたいなイメージですか。
でいいと思います。それしか多分できないでしょうからね。
そうですね、前走も結局前行ってないですもんね、
うん、うんうん、流れが前の方へこうボンと傾けば一発の破壊力ならこれかなというので、一応印は打ちましたということで、年明けなので、
はい、
一発目 F、
あ、いきます、
はい、
どうぞ、
山勝 S で。
マジっすか。 僕ベルフでしなくて、ベルフでしなくて大丈夫ですか？
もう、あ、ベルフでもいいけどな。でもベルフ。
僕ベルフでじゃ
あ。ああ、ベルフだ。ベル
フ。ベルフのが多分危ないと思うんですけど、ね。
ベルフは多分、いらないな。
はい。エフベリーですけど。
うん。ネオリアリズムって別に人気してないもんな、そんなに。
そうです、そこまでは。
そうやな。ことはまあ、山勝康にしときますわ。
はい。これはもう前奏がうまくいったってことですか？
そうですね。ただ、ちょっとね、このまま僕あんまタイプつかみきれてないのよね。
まあ、しぶといですよね。
うん、意外に S あるなっていう感じなんですが。
僕 LC って感じなんですけど。
うん。
まあ S も、
うん、
まあ、金亀だからまとまってるって感じでいいんですか？
そうよね。だから前走やっぱり、また戻して、距離延長で、で、前勝ちに行ったんで、
はい、
こういう力技で勝った後の、L っぽいタイプの馬なので、多分反動あるかなというふうに見たんですけども。
はい。でもこの馬あれですもんね、函館で激走したという札幌4がありますもんね。
そうね、だからちょっと分からへんだからあってんけど、まあでも、フルーキー、ブライトエンブレム、山勝で、どれ落とすって言ったら山勝なんで。
やっぱ重いとこが得意なんじゃないですかね。
と思うんだけどな、
うん、だから、多頭数内枠代わり、
そうな、
内枠っていうのも、よくないんじゃないですか、
ね、うん、僕もそう思いますね。なので、これは、一応 F にしておきます。
あとやっぱずっと使われてますもんね、この馬。
うん、
疲れがちょっと怖いですよね。
そうですね。
はい。まあ、金亀だしね。
はい。
僕はじゃあベルフにしときますか。こっちは別に疲れじゃないんですけど。
うん。
あ、まあ、疲れてるっていうか、まあ、蓄積はずっとあると思います。コクランが使って、うん、セントライト使って、キッカショー使って、金庫賞使ってって。
うん。
ブライトエンブレム一層多いわけですから、金庫賞使ってる分。うん、なので、こっちは、盆走後だからストレスみたいなのはないと思うんですけど。
うん。
ハービンジャーで疲れが溜まってきちゃってっていう感じで、
うん、
動けないんじゃないかなっていうふうに見て
ます、うん。うん、もう僕もそうですね。
はい。
ハービンジャーはだから、僕、小倉記念の時に太鼓だかな、2、3やけども、草津気象からかなり感覚が変えて、だから完全にリフレッシュ、もう本当にゼロの状態ですっていう時しかもうハービンジャー買いません。
ああ。
うん。
なるほど。
うん。
はい。じゃあ、おさらいいきましょうか。
はい。
ブライト本命、マイネルフロスト。対抗、ブライトエンブレム、黒三角にステラウィンドで、白三角フルーキー。うん、拓也さんも2000がマイネルフロスト、ブライトエンブレムと同じで、黒三角フルーキーで、白三角にロンギングダンサーと。
うん、
はい。では、京都行きましょうか。
はい。
はい。京都はですね、第54回ですね。
うん、
芝、まあ、外回り1600メートル。1600になったのは競泳マーチぐらいからでしたっけ？2000年くらいでしたっけ？
ああ、そうなんかな。
まあ、戦力になってからそこまでまだ歴史ないですけど。はい。じゃあ、こちらも予想図。
はい。
行っていきましょうか。
はいはい。
1番人気当選スターダム 2.4 倍。
うん。
2番人気エキストライド 4.8 倍。3番人気ウィンプリメーラ 6.3 倍。
うん。
4番人気オクラバ、ベンデッタ 6.9 倍。
うん。
以下10倍以下でミッキー・ラブソング、エイシンブルズアイ、マジェスティハウス、マーティン・ボロと。
うん。
なっております。では印を。高橋さん大丈夫ですか？
はいはい、大丈夫ですよ。
じゃあ行きましょうか。
はい。
じゃあまずは2人の20丸打ちましょう。
はい。
はい、せーの、ルドン。ブライト本命、ウィンプリメーラ。高橋さん本命、うん、エイシンブルズアイとなってます。
うん、
ウィンプリメーラの方が人気してるんで。
はい。
じゃあ僕から行っていきましょうか。
うん。
まあ、ステイゴールド。49er、まあ、CK だと思いますけども。
そうですね。
ここから記念、すごい強い内容で。
うん。
まあ、ハイペースで前、全滅の流れ2番手から行って、
うん。
3着に残ったってレースなんですけど、
うん。
この時でもうポテンシャルは十分証明してるんで、
うん。
で、カシオペア、スロー。まあ、リゲルもスロー。
うん。
この2戦はしょうがないかなっていう感じだったんで、で体重も増えてましたし、うん、まあ、そこまで本気モードでもなかったかなと思ったんで。
うん、
で、今回、筋量1キロ減で、まあ、今回もスローだとは思うんですけど、
うん、
まあ、一応アップ、重症でアップにはなるんで、まあ、そうですね、小倉評価してですかね。
うん、
で今回、あんまり前確実に行きそうな馬が、そこまでいないと思うんで。
そうですね。
で、まあ、行きそうな馬はそこまでポテンシャル見せてない馬たちばっかりみたいな感じで、一番内目で、ある程度前つけそうな馬で、一番良さそうなのはどれかなって考えたら、ウィンプリメラ、
うん、
7番の馬だったんですよね。
うん、
あんまり1ってイメージじゃないですけど、 軸ってイメージだったらこれでいいかなと。
ああ、もうまさにその通りやね。
はい。
うん。
なので本命です。
はい。
高橋さん、ウィンプリメーラは？
対抗です。
ああ。
うん。もう本当に今言ってた通りに、その、やっぱり1っていうイメージがやっぱりどうしても湧かなかったんやわ。
うん。
で、前がやっぱりそんなに今回強いメンバーがいかないっていうことと、多分この馬がね、一番最初にレースを動かすんじゃないかなと思うんですわ。
はい。
うん。でそうすると、やっぱり、この金さんの着順が示しているように、やっぱり何かが足りないのかなっていうのがちょっとあるっていうことが一つ、はい。で、枠が7番なので、もうちょっとやっぱ内目が欲しかったっていうのは正直なところなんよね。
そうですね。
で、これぐらいの枠に行くと、やっぱどこかでその力を示さないといけない部分といえば出てくると思うんやわ。
はい。
うん。だからそれが少し足りないかなっていうのと、やっぱりその目に見えてはまるようなショックもないっていうことなんよね、この馬が。
はい。
馬のタイプと、まあ、今回のは枠順でギリギリ合うかなというラインなので、ちょっと本命にするまでには、意外に人気もしてるんで。
そうですね、人気はもう3番人気ぐらいになりそう
です、ね、そうなんですわ。だからその辺を含めてちょっとやっぱり期待的には太鼓黒さんぐらいが一番いいかなという評価ですね。
はい。
うん。あとね、やっぱアンジュカーテンの僕あんまり好まないんやわ、この人。多分貯めるでしょう、下手したら。
ああ、僕はね、でもカーダって割と前つける騎士のイメージなんで、
うん。
だからまあ、和田みたいに乗ってくれるんじゃないかなと思うんですけどね。
ああ。
でもまあ、今までが良くなかったから貯めたとかって言うと、ちょっと困りますけどね。
うん。
じゃあ、高谷さん本命、エイシンブルザイは？
はい、やっと、1002という秋ローテから解放されたかなと思うんですけども。
そうでしたね、これは。
はい。タイプ、まとまりからちょっとエルっぽい馬なのかなとも思うんですが、
はい、
この馬ね、もともと1008とかで走った馬なんですよね。
そうですね、
はい。でその時に、まあ、ちょっとだいぶ古くなるんですけども、任せる馬の中にやっぱりステファノスがいたり、ね、占領者でウィンフルブルーム、アズマシャトルとかとも好勝負してますし、
はい、
ポテンシャル的には多分そこそこあると思うんですわ、
はい。
でずっと人気にもされてるんで、やっぱり強いと思われてた馬だと思うんですよね。でリズム見てても4-1-9-1-5と綺麗にそういう交互のパターンにもハマってますし、
はい、
で京都の流れも良さそうなので、これやっぱスッと延長で前つけて、流れも絶対的に今までの流れよりかは楽に感じるはずなの で量もしっかりあるはずなので、これが早め先頭で押し切ってくれる流れになれれば一番面白いかなと思ったんで、逃げてもらってもいいと思います。
いや、逃げた方がいいかもしれないです。
私なので、僕割と自信の褒め。はい。
僕は、一応無印だったんですけど、なんか成績見てたらちょっと怖くなりましたね。これだって、ずっと一番人気でしょもんね。ずっと1-1-1-1-1-1って来て正義で。
うん。
で、この馬本当に見事に面白くて、もう来ないタイミングは見事に、その重賞の京阪杯とシルクロードが2回じゃないですか。
うん。
これもう完全に、楽なレース勝った後の外枠から中枠があるみたいな感じで負けてるんで、うん、多分 LK かまたエルマトマリみたいな、
そんな感じよね、
まだと思うんで、
うん、
千人だと多分 S が足らなすぎる、
多分そうなんやと思う。だからやっと解放したなと思って、
だから1004か1006とかの方がね、
うん、
いいと思うんですよね、
うん、
買います。
うん、これは今回一番
これ抑えときます、
ね、いいんじゃないですかと思うんですが、
白三角で抑えます。
はい
はい、今つけましたよ。
はい。
付け足しましたよ。はい。はい。プリメーラから全然買います。はい。はい。では、じゃあ対抗行きましょう。
はい。
いいですか？
いいですよ。
はい。じゃあ行きましょう。せーの、ドン。じゃあ、ブライトがテイム大砲。まあ、拓也さんはさっき言ったようにウィンプリメーラと。
うん。
テイム大砲ですね。
うん。
多分僕、春にポテンシャルずっと証明してるっていうふうに僕は思ってるんですよね。
そうね、言ってたよね。
1002、1004、1006で、ガンガンガンって来た時があったじゃないですか。
うん、
結構ずっと1002使ってるもの、1002、1004、1006って結構苦条件だと思うんですけど、
うん、
それで、しかも激走した後に、六甲ステークスでもね、
うん、
サトノルパンとか、
うん、
ヒストリカルとか倒してますんで、
うん、
気分よくいければ、まあ、強いのかなっていう。
うん、
で、まあ、タンザナイトが、もう典型的なダウン戦で圧勝して、
はい、
で阪神カップではやや重でペースが上がって、ま、1キロ走で負けちゃったんですけど、
うん、
だから今回 G2 から G3 になるんで、
うん、
まあ、ダウン戦になって、
うん、
で 前走前行ってきつかったんで、今回楽に先手取れれば面白いなと思うんですけど、まあ、外枠行っちゃったんで、まあ、楽に先手はどうかと思うんですけど、でも前走内枠だったんで、結構外からプレッシャーあったと思うんですよね。そう考えると、外から楽に、まあ、番手だとしても、プレッシャーなくいけると思うんで、逃げたら逃げたで一番面白いですし、
そうですね。
はい、なので、人気もないんで、外枠ですけど、これ対抗にしました。
はい。
高谷さんは？
高谷さん、塩2で打ちました。
お。
この馬、意外に体力あるんですよね。
はい。
うん。で、ロコスエクス、やっぱり、割と体力見せて頑張ったということと、で、今回ね、ストレス多分なくって、延長で、逃げれてくれれば、多分期待値だいぶ高くなると思うんですね。
はい。
で、外枠どうかなって言われたんですけど、僕、外枠で帰ってよかったと思うんですよ。
揉まれない方がってことですか？
もありますし、これも、先手取りに行かなきゃいけない馬なので、どっちにしても。
はい。
だから、ある程度最初、押しますよね。
はい。
そうすると、スピードに乗るから、今回のメンバーで前主張する馬が多分いないので、その時点で多分もうすっと鼻に立てるスピードになると思うんですよ。
バットボーイ。
バットボーイ行くかな。
みゆき。
あ、まあそこそ、まあこいつおんのか。まあそうやな、みゆきやろ。だからまあそういう意味で、多分延長で流れ少し遅くなってくれれば、これ絶対的に空から楽になるので、
はい、
抑えるべき馬だと思ってます。
うん。
うん、
じゃあ、この三角以下を。
はい。
打っていきましょう。行きましょうか。
はい。
じゃあ行きます。せーの、ドドン。ブライト黒三角当選スターダム。
うん。
白三角2頭いて、シベリアンスパーブとエイシンブルズアイ。
うん。
高谷さん黒三角シベリアンスパーブで、
うん、
白三角3頭いて、オメガベンデッタ、テイム大砲をミッキーラブソングと。
うん。
じゃあ黒三角とりあえず行ってきますか。
はい。
じゃあ当選スタートも一番人気なんで行ってみましょうか。
はいはい。
まあ、前走短縮で前行ったんですけど、
うん、
結構見せ場あったんですよね。一瞬勝つかなとか思ったぐらいおっと思ったんで、
はいはいはいはい、
でまあ宝塚記念は全然だったんですけど、まあ、休み挟んで毎朝間カシオペアマイルチャンピオンと、
うん、
まあ、この間なりに自分の力を出してきてるのかなと思って、
うん、
まあ、安定感増してきたなと思って、
うん、
でこれ後方ずっと一辺倒だったら勝ってないんですけど、
うん、
まあ、前だったら武豊も絶対前行くと思うんで、
うん、
ダウンだったら抑えなきゃ怖いかなと思って、
うん、
っていう感じですね。はい。中谷さんは？
僕一応印打たなかったんですけど、
はい、
この馬ね、ずっとまとまりとか LC とかそういうタイプかなと思ったんですけど、
はい、
ちょっと S チックなところを最近見せてるのよね。
ああ、はい。
うん、カシオピア内潜り込んで出てきたりとかね。
はい。
なので、もしかしたら本質はパワータイプのあれなのかなっていうふうに、ちょっと見てたらんで、外枠でコントロール難しいのかなというのと、まあ、この人気というのを合わせて、僕はもしかしたらこいつ下げるんちゃうかなというふうに見たので。
ああ、はい。
うん。やっぱり外枠引いたんで、うん、思い切って前出していくっていうふうにはちょっと見えなかったので、そういう意味でちょっと評価を下げました。
なるほど。
うん。宝塚で豊が先行させたのは多分人気なかったからだと思うよね。
ああ。
うん。人気あるときはやっぱり豊は多分後ろからかなというふうに思ったんで。
僕はもう完全に京都近辺毎年前のレースの、前のレース
なん
で、
うん、
竹田が多分一番それ分かってると思うんで。
まあ分かってればな。
だから絶対前には行くかなと思ったんですけど。
うん。
で、まあ、マイルチャンピオンよりはペース落ちると思うんで。
うん。
まあ同じぐらいの位置に取れば、単純にモーリスと0秒5だったら残るだろうっていう感覚ですけどね。
そうやね。
はい。じゃあ、シベリアンスパーブは？
はいはい。宇宙枠の馬で、中段でこう、内からスッとドンとできそうな馬を探してたんですけども、いきなりまあ、目についたんですが、5走前1008から4走前1006の短縮で、まあ、着順を上げてると。で、その後、延長で負けて、また短縮で勝ってると。でその前走のチャレンジカップをどう見るかなんやけど、これも一応頑張ったんよね。
はい、かなり頑張りました。
かなり頑張ったよね。だからこれが頑張りすぎてられてると、まあちょっと疲労怖いんやけども、まあ多分頑張っていいんだと思うんだけどね。ただリズム的に言うと1008負けて1006で好勝負、1008負けて1006で好勝負、1008でまあまあ頑張ったけれども、今度1006の短縮になるので、 人気もないので、まあ、鮮度もあるので、それで疲労をある程度消してくれればもう一発あっても面白いかなというふうに見たので、うちの刺し馬という意味でこれを挙げてみました。ちょっと中山チックな馬なんやけどもね、京都も一応一回構想してる歴はあるので、
まあ、この馬完全にもうシベリアンホークだし、
うん、
中山ですみたいな感じの馬なんですけど、
そうね、やっぱり中山って感じの馬なんやけどね、
僕はもうあの前走、まあ、レベル高い一戦だと思ってるんで、
うん、
でチャレンジカップで一番上位に来てるのこの馬なんで、
うん、
あのメンバーの中でね、なので単純にダウンになるかなと思ったんですけど、
うん、
一応チャレンジカップ組って激走してるとあんま相性良くないんですよね、
うん、
だからウィンフルブルームとかトライアンフマーチとか、
うん、
あのライブコンサートとか、
うん、
ある程度前に行ってバテて負けちゃうみたいな馬が巻き返すんですよね、
うん、
短縮で、だからそのパターンとはちょっと違うんですけど、
うん、
人気が全然上がってきてないんで、
うん、
あの千四組とかよりは強いんじゃないかなっていう感覚で、まあ内枠で買うんだったらこれだけ買ってもいいかなっていう。
そうよね、割と前回おって思うところがあったからな。
そうなんですよね、だからこれだから2走前がすでに激走じゃないですか、
うん、そうやな、
ここで短縮で反応した後に、
うん、
もう一回アップできたってことは、
うん、
多分強くなってるんじゃないかなと思って、馬がちょっと僕この前ずっと弱いと思ってたんですね、
うん、
ちょっと前回言ったあれではないですけど、おっと思ったのが前走だったんで、
うん、なんか良かったよね、
うん、よく来たなと思って、
うん、なんていうの、どんどんどんどん強くなっていきそうなタイミングが上手いもんね、
ちょっとあのチャレンジカップだったら普通だったら負けちゃうタイミングだったと思ったんで、
うん、
ここ3に来たっていうのはおやっていう感じは感じましたけど、
うん、そうですね、
はい、他は、
まあ、僕じゃあ、もう村さんほとんど出たよね、
僕はもう言っちゃいましたね、
じゃあ僕オメガとミッキーちょっと軽くだけ言っときます、
はい、
オメガベンデッタ、休み明けのロブロイで、まあ、一応ストレス疲労はある程度カットされているだろうという馬で、ダウン戦で前回後方からだったので前に行けるという位置取りがかけられるんではないかという意味で楽から空から楽のイメージで本当は開いたくなかったんやけども開いました、
はい、
でミッキーラブソングは、前回グイグイ感がこの馬やっぱりこのメンバーの中で一番あったかなと思ったので、
はい、
ちょっとそういう勢いでこの馬を、拾ってみました、この馬僕あんまりね実は強いと思ってないんだけども、
いや僕も弱いと思ってます
よ、うんうん、単純に弱いと思ってるんだけど、意外にね前回ねあのちょっとグイグイしたやんかみたいな感じがあったんで、
はい、グイグイしたやんかって、
うんうんうん、はい、一応開きました、
はい、じゃあおさらいいきましょうか、
はいはい、
あこっちは F います、僕じゃあエキストラにします、
そうやなエキストラエンドかな、だって F にするよな、そんな2番人気ないだっけ、
エキストラ、
エキストラ、あほんなもうエキストラでいいですわ、
はい
はい、
おさらいいきましょうか、
はい、
京都金牌、ブライト本命はウィンプリメーラ、
うん、
対抗テイエム大砲、黒三角に当選スターダム、白三角に置いてシベリアンスパーブとエイシンブルズアイ、拓也さん本命がエイシンブルズアイで、
うん、
対抗がウィンプリメーラ、黒三角がシベリアンスパーブで白三角さんと置いてオメガベンデッタテイエム大砲ミッキーラブソングと、
うん、
なっております、
はい、
さて結構話しちゃいましたけど、
うん、
じゃあこのままじゃあエムラ辞典いきましょうか、
いきましょう、
エムラジ辞典、どうもお昼からハイボール飲んでる人ですけども、エムラジ辞典、このコーナーですね、
うん、
3人の使ってる予想法である M の法則の用語を紹介したりそれについて雑談したりするコーナーでございますね、
はいはい、
ちょっと前にですねあの体力とか量とかがちょっと言葉の感覚が分かんないという意見があったので、
うん、
今回は体力について話してみようかなと思います。
はい、うん、
一応 M の用語集の中に体力っていう項目があるんですけども、
うん、
そこには体力があると強引な競馬ができるし、主などのパワーのいる状況にも強くなる。
うん、
ただ延長などの適性を上げるわけではなく、例えばハイペースのマイルなどタフな状況で走りに助ける効果になると。
うん、
M3 のどのタイプにも存在し得る、
うん、
って書いてあるんですね。
うん、
タクヤさん、体力っていうのはどういう感じで使ってますか？
そうやね、C 系にはあまり使わない項目かなと思ってますよね。
C 系は結局精神力で、
うん、
あの競馬するタイプなんで、
そうだから
体力と相反する要素がありますね。
そうだから体力を削って良さが出てくるのは C 系だと思ってるんで、
はい、
うん、だから、まあ真逆の位置にいる L っぽい馬はその体力がある方が構想しやすいというふうな見解でいるんで、で真ん中にある S っていうのはまあやっぱり今井さんの見解にもあったように前へ行って踏ん張ったりとかっていう意味、
はいはいはい、
うん、やっぱりそれの最後の踏ん張りの体力っていう意味でやっぱ必要なのかなとも思うんで、意味合い的にはそういう感じで使うことが多いですね。
そうですね、僕もね、うん、結構その言葉として量、体力、パワー、スタミナ、
うんうん、
この辺のちょっと使い分けがちょっと難しいかなと思うんですけども、
パワーと体力ってまあよう似てるよね。
ちょっと そうですね、
うん、
自分体力はそうですね、あのレース中においてその外回ったりとかっていうのに強い馬っていうイメージですね、
うん、
結局 C 系プリンセスメモリーみたいな馬、
うんうん、
ああいう軽い C 系っていうのは外ぐるり回っちゃうと勝てない、
うん、
あの集中力を活かせないってもあるんですけど、
うん、
結局距離多く他の馬より走っちゃうとちょっと置いてかれちゃうみたいな。
そうね、
だから体力があるとそういう揉まれるリスクよりもその外回しても届くというか、
うん、
他より距離長く走っても大丈夫みたいな、
うんうんうん、
だからゴールドシップとかあれまあ C 系だと思いますけど、
そうやな、
あの ラジオ短波あの大外まくり、
うん、
あれとかすごかったですもんね。
そうやね、まああのゴールドシップ連打されるとちょっと厳しいんやけど、ね、今 CK には体力がっていう話をしてたのに、なんでこいつ CK には体力があんねんって言われるとまた厳しいんやけど。
そうですね。
まあでもそんなイメージかな。だから、レースで、結果出ますよね。1、2、3、4、5と。
はい。
で、その後に通過順番って出ますよね。
はい。
で、それが、16、15、6、15とか14、13とか、はい、後方の馬ばっかり占めてるのに3着に2、2、1とかでおるような馬ね。
あ、そういうのが体力あるっていうイメージ。
うんね。
なるほど。
うん。ラブリーレイって体力あるよね。
そうですね。
うん。で、この馬、スローペースで非常に自分で押し切って強いっていうタイプの、
はい、
要は体力量よりの、まあまあ量は今なしですね、体力のある馬やと思うんやけど、
はい、
京都代表店1着、秋店1着、で、JC1 番人気3着やったけれども、まあ一応まとめたと、
はい。
この3つはやっぱりスローペースっていうのはまああったとしても、やっぱり体力で前へ、行って押し切れてるという、そのまあ体力の部分を見せてたよね。
はい。
でも、有馬記念はやっぱりスローやったけど、踏ん張れなかったよね。
はい。
まあ、ちょっとためはったっていうのもあるんやけども。
まあ、下げましたもんね。
うん。で、これが体力がやっぱりちょっとその、秋天の頃に比べたらやっぱり減ってるんやと思うよね。
うん。
だから疲れが出てきてる。だからその、マイナスしていかなきゃいけない要素なんかなとも思うよね。
あ、ちょっと削られてくっていうこと、
ね、そうそうそうそうそう。連戦していくとね。
はいはいはい。
うん。特に頑張り続けてる馬は。
うん。
道中スライドで精神力のないとか、そういうものも加わって負けてるっていうのも当然あるんやけど、ちょっと今回はそういうの排除してな。
はい、はい、はい。
うんうん。体力だけで見てた場合に、そういう要素も一つはあるんじゃないかなと思うんやけどね。だから体の大きな馬がやっぱり有利は有利よね、絶対的に。
あ、体の大きい馬に体力あると思いますよ。
うん。だから本当に文字通り体力よね、これ、体力って。
まあ一般的に使う体力みたいな感じだと
思う。そうそうそうよね。
はい、
だからどこでその体力を見せてるかっていうのはその個別のレースを見て、あ、この人ここでちょっと体力見せてるやなっていうものをこうチョイスしていけるかいけへんがだけなんやと思うんだけどな。
だから馬体が軽いまであんま体力見せる馬ってあんまいないですもんね。
そうだから馬体が軽いまでさっき言ってたみたいに10段で差しが決まってるのに前で踏ん張ってる馬っていうのは精神面でもたさっていうレースやったりするから、あるいはな、肉体削ってっていう。
そうですね。
うん。
一応自分はその、まあ、 オモですとかハイペースですとか、うん、まあ、みんながバテちゃうようなところでもグイッと伸びる馬というか、
うん、
まあ、外からまくり、まくりですよね、うん、まくりで勝つような馬、
うん、
まくり切れるような馬が体力あるっていうイメージですね、
うん、
内からせこせこしなくていい馬ですね、
うん、
はい、
現役で今体力があるっていう分かりやすい馬っているかな、あの有名な感じの馬で、モーリスか。
あ、モーリスいいですね。
うん。
モーリスはもうマイルに限っちゃえばもうすごいですもんね。
うん。
そうですね。だから別にスタミナとはまた別の概念って感じだと、
うん、
レース中においてその動きたい時に動けるっていうかね。
うん。
歴代だと、
どう、あけぼの？あれは単純にデカだけか。
相撲？
そうよね。
ひしあけぼのではなくて。
あ、ひしあけぼのな。
まあ、ゴールドシップなんですよね、
まあ、やっぱゴールドシップかな。ゴールドシップ、はい、オールフェーブルとかそうな
んだ。オールフェーブルもう体力、もうバカみたいなのがあります
よ。そうやな。
あんな外回してくるんだからね。
うん。あ、トゥザグローリー体力あるやん。
トザグローリーみたいな感じで
な
ですね。
うん。トグロはだって体力ほぼオンリーちゃうの。
そうですね。あれ精神力全くないから。
な。
はい。
だから体力っていうのだけ見るんであれば、トグロもトザグローリー見るのが一番いいかもしれないよね。
うん、ああいう感じの。
うん。で逆に体力ないっていう馬を見るんであれば、ローズキングダム見るのがいいかもしれんな。
同じ金カメで同じ配合だけど。これにと面白くて、母親がトゥザビクトリーだから、
うん、
体力によってるんですよね、トゥザグローリーは。で、トゥザビクトリーはサンデーなのに C なかった馬で、
うん、
S とか L とかで勝負してた馬だと思うんですよ。
うん、
馬体も重いし、
うん。
だけど逆にローズバトは、もう420キロとか、
軽いもんな。
400キロ前後しかない馬で、
うん、
軽くて C で生きてきた馬なんで、
うん、
子供にもそれが伝わってんのかなっていう。これ見事に同じ配合なのに、タイプが違うんですよね。
そうやな。
だから配合同じでもタイプが違うっていうのが、
うん、ま
あ、面白いかなっていう感じですね。
そうやね。
だからまあ中山飛行館の長距離戦とかね、体力必要になってくるレース多いと思うんで、
はいはいはいはい、
もちろん阪神とかも結構時計かかるし、
うん、
2200とか2400とかになってくるとどうしても体力必要になってくると思うんで、
うん、
集中力よりは、
うん、
そういうレースで軽い馬を切って、そういう重くて体力ある馬を選ぶっていうのはありますもん
ね。そうよね。
はい。
だからまあ今井さんね、本人も述べてたけど、まあ一応全部の馬に当然体力あるわけやからな。その量がどれぐらいあるかよね、体力のね。だから当然厳しいレースになると、その削られる量が多くなる境に、体力のストックの少ない馬は負けるし、体力のある、ストックのある馬は残るし、みたいな。
うん。
うん、だから厳しいレースで構想できてて、厳しくないレースで構想できてない馬っていうのはそういう傾向があるかもしれないっていうことかな。
そうですね。
ね。京都の戦力とかは軽いし、摩擦少ないから体力を削られる要素が少ないんで、ストックが少ない馬でも走れるっていうのよね。うん。
まあだからディープの庭になってるんでしょ。
そうや、その通りはね、そうやと思いますわ。
はい。
うん。
そんなもんでしょうかね。
はい、
はい、どうだ、分かりづらいだろう。ということで、また何か質問とかあれば、
うん、
あの分かる範囲で答えますので、
うんうん、
はい、よろしくお願いしますと。
はい、
じゃあエンディングいきましょう。
はいはい。
Mラジ未公開ジングル。
なんでその彼女例えばお付き合いして7年5年6年7年でお付き合いしてくると、
はい、
まあもうその方はもう要は安定勢力として、
はい、
置いとったらええやんか、
はいはい、
いや要は庭園オペラ王やんかな。でたまには東方ドリームみたいな人もちょっと見てみたいやんか。
違うの、違うところを、
そうそうそうそうそうそうそうそう。でもそれは別にその彼女が知らへんかったらさ、別にええわけやん。
いや、まあそうそうですね。
そうやろ。一般的になんであかんかって言われてるかっていうと、結局バレってごちゃごちゃすすかいダメやって言われただけで、別にバレへんで、はい、そこで収まってそのまま終わってるんであればいいわけやん。
りょうさんも乗せられちゃダメ。 最終的にあの浄水器とか買わされます。
なんでやねん。
高額な。
夕暮れの秋に景色を覆い隠したこの葉はもう
コーナー、
イエーイ。
エンディングのコーナー、なんか話した話ありますか？
なんかありますか？
ないです。じゃあお知らせいっていいですか？
はい。
あ、そうだ、じゃあ普通と読みましょう。
うん、
ごめんなさい、忘れてました。
はい、
普通と読みます。エンディングで。
はいよ。
ラジオネームプラチナメモリーさん、
はい、
ありがとうございます。
はい、
もういきなりあの謎かけ来てるんですけど、
うん、
赤字の企業の株券とかけまして、
ほう、
無事奇跡と解きます。
はい、その心は
無敗です。
ああ、なるほどね、敗とないってことな。
はい、
ああ、
合唱。
なるほどね。
そうだ、無事奇跡死んじゃったんですよ。
ああ、そうなの。
で、あのネット競馬に、
うん、
あなたの好きな藤木関さんくはっていう、
うん、
まあ、一覧があったんですけど、
うん、
いや俺どの藤木関好きなんだろうなと思って、
うん、
まあ、自分藤木関みんな大体好きなんで、
うん、
藤木関さんく、でも僕結局大田クリームに投票しましたね。ドリファスよりも大田クリームです。
まあでもそうやな、大田クリームが一番頑張ったかな。
なんか可愛げがあったっていうかね。
うん、
なんていうか、まあ、ドリバさんも当然強いのは知ってるんですけど、
うん、
うん、自分の中の、あとダノンシャンティも好きなんですけど、
うん、
まあ、やっぱ大田クリーバーかなーっていう。あのなんか初年度3区でも4連勝してきて、
うん、
富士奇跡の子にこんな子がみたいな感じの、これそうインパクトがありましたんで、
うん、
はい、
そうですね。まあ、3で前世の時代だったもんな。
そう、サンデーがいるのに戦ってましたから、
うんうん、そうやな。
そう、高橋さん、通知奇跡で好きな思います？
いやー、まあ、うん、やっぱドリパスなのかな。
じゃあコスモマーベラスってことでいいですか？
なんでやねん。まあ、あとはストレートあるやな。
あ、そうですね、
うん、
グイグイ感ありました。
うん、あとストローハット。
ストローハットか。
うん、
志半ばで。
そうそうそうそう、そう、
はい、共同通信杯すごいメンツでしたもんね、今。
うん、
スピルバーグですもん、ね、
そうそうそうそうそう、ええー、前やったしなと思って。
あとはじゃあ北さん、ヒーボタンね。
京都4歳とかだったっけ。フィリーズレビューの前身やな。フィリーズレビューになってんのかも。
違います、ファンタジーです。
あ、ファンタジーか。
はい、そんな感じでしょうか。
そうやな、藤木関って。そうやな、うん。
じゃあ今度
は藤木関よりもスキーキャプテン入った戦いに。
なるほど、現役時代。
うん、
じゃあお知らせいきたいと思います。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティの質問など普通の手は普通の歌を、
うん、
ライアン・ムーア騎手とかけましてで始まる謎かけを思いついた方は競馬謎かけを、
はい、
そして競馬界の常識を思いついた方は間を開けて馬ビアの泉に送ってくださいねと、うん、あとはエムラ知識そのまんなは、こちらも投票フォームありますので、ツナーの方は共感できた場合に投票してください。
はい、
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい、
メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それではそろそろ別れとしましょうか。
はい、
お相手はハイボール飲んでたブライトと、
今年から単勝派になるかなと思っている拓也でした。
それは無理では。バイバイ。
ありがとうございました。
ぜひ副勝派になってほしい。馬部屋の泉。 まだ探り探りな感じですけども。じゃあ今回のタクヤ、はい、
これここでは間が空くけれどもちゃんと間に音楽きれいにいつも入ってるよね。
入ってますよ。
うん、そうやね、
はい、アップテンポな曲が。
そうそうそう、だからなんかイエーとか入れへん方がいいかなと思って
、うん、あ、音楽聴きたいみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
なるほど、
うん、
気を使っていただいてありがとうございます。
はい、はい、
では早速いきましょうか。
はいよ。
タクヤさんはまた何陛下で、
うん、
評価お願いします。
はい、
ラジオネームショードックさん、
はい、ありがとうございます。
ではまずはこちらのトリビア、あ、トリビアつって、
トリビア大丈夫。
まずはこちらのウマビアです。
はい、
安藤勝美は眼鏡が変。
これでもどうなの、知られてるのかな。
僕たち的には、うん、あれ誰が突っ込むんだって感じですもんね。誰も突っ込めずにいますもんね。
まあ五兵ぐらい。
あのスーツ姿も変ですもんね、言っちゃう。
まあそうやな。
はい、いや昔から格好変ですもんね、なんか。なんかヤンキーの休日みたいな格好してましたもんね。じゃあ次いきます。
はい。
ラジオネーム太郎さん、
はい、ありがとうございます。
次はこちらのウマビアです。競馬場の階段には住人がいる。
え、
偽ってる人いるじゃないですか。
あ、あの馬券、なんか普通の場所取れてってこと？
そうそう、予想して。
あ、はいはいはいはいはい。
本当は競馬場、あの階段とか行っちゃいけないんですけど。
はいはいはいはいはい。
必ずなんか端っこにいますよね。
あ、いるいるいるいる。あ、そうか、そういうので、そうか。確かに誰でも知ってることよね。
そう、必ずいるなっていう。
そうやな。じゃあ7平で。これだってまあ当たり前になってるもんな、別に。
そう、本当はいけないんですかね。
ああ、なるほどな。
本当は、あの、そう、階段では止まっちゃいけないみたいになってるんですけど。
はははははは。
まあ、あの、馬券をこう投げる行為とかもそうですけど。
うん。
なんかやっぱり、消費者には何も言えないみたいになってますもんね。
はいはいはいはいはい。
ファンっていうか、売り上げ上げてくれる人たちにはもう文句言える感じになってますよね。
うん、確かにね。
はい。じゃあ次いきます。
はい。はい。
ラジオネーム、藤田さん。
お、ありがとうございます。
ではこちらのウマビアです。
うん。
ブラックタイドは、うん、オンファイアの兄である。
七兵で。
おー、高い、
うん。
ディープではないっていうね。
そうやね。
これ一応ね、あの藤原さん、あのコナメ競馬謎かけになってたんで。
あ、そうなんや。
一瞬迷っちゃいましたね。はい、うん、マビアだろうなっていう。はい、じゃあ次いきます。
はい、
ラジオネーム同じく藤原さん。
ほう。
では次はこちらのマビアです。オルフェーブルの天皇賞春は11着到着。
へ
ぇー。そうなんだ。到着だったんだ。
あ、そうなんや。
はい。
2兵で。
ちょっとでも兵と思っちゃダメっていうルールになってますね。
ちなみにその11着は何？
なんだろう。ちょっと見てみましょうか。
うん。
だから、あれですよ。藤田さん的にはお前ら常識だろってことですよ。でも、ちょっと。そうだったんだって感じですね。昼のダムール。
そこそこ強い馬だよ。